ミュゼスクヘシネマ楽しもう映画の秘密。毎月フリーマンオフィスの筒井さんにお世話になってます。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はあ、まあ夏の入り口に。
そうですね、
この作品を。
もう暑いですね、
はい、
もう本当に、まあ、毎日過ごすのが大変というか、はい、僕自身実は冷暖房使わない生活をもうかれこれ何年だ、40年ぐらいやってますよ。
地球にそんな昔から優しかったんです
か。いやだから体が慣れてるから、はい、全然大丈夫なんですけど、うん、いやだからもう節電はバッチリですみたいな感じではありますが、
偉いです、
はい。まあ、そんな暑くなるこう世に、はい、今日ご紹介する作品はちょっとむさ苦しいですけども、この前一度ご紹介しました、はい、ランサム交渉人っていう作テレビシリーズの、はい、パート2、シーズン2とシーズン3の、DVD 発売が決定しまして、はい、まあ、今日はちょっと、前から引き続きという形にはなるんですけども、ご紹介させていただければと思うんですけれども、はい、ちなみにこれタイトルのランサムっていうのは、まあ、日本語で訳すと身代金っていう訳になるんですけども、うん、はい、まあ、ズバリ、まあ、いわゆる交渉人がいろいろその対犯罪者っていうか、まあ、いろんな人に対して交渉していって、その事件を解決していくっていうのがこの映画の、あ、この、ドラマの、ベースになってまして、はい、で主人公が、まあ、エリックという、もともと元 FBI の捜査官だったんだけども、いわゆるその交渉人っていうその、まあ、会社を作って、それで、まあ、何事件をこう解決していくと。でシーズン1の時に第1話で、新人の女の子が、はい、どうしても、ね、なりたいって言って、でその子がチームに入るんですけども、実は、まあ、チームの人たちはその女の子を、うん、入れたくなかったっていう話があって、うん、で実はシーズン2の冒頭に、はい、まあ、シーズン1の終わりぐらいからなんですけど、結局そのなぜかっていう秘密がこう出てきて、今回そのエリック自身が、まあ、その元というか、まあ、宿命のね、その敵というか、それと、まあ、対峙しなきゃいけなくなっちゃうっていうことから始まるんですけれども、はい、まあ、このシリーズって、やっぱりその一番面白いなと思うのは、うん、まずその、いろんな国に行って、いろんな事件を、いわゆるその解決していくって、例えばヨーロッパだったりとか、で、その、解決していく事件っていうのも、もういろんな事件なんですよね。誘拐事件もあれば、例えば、なんだろう、まあ、その物が盗まれて、で、それを結局取り返していくとか、とにかくいろんなその国でいろんな交渉をしていくっていうところのこう面白さ。これって、実はまあ日本のドラマって、実はこういうのが全くないんですよね、うん、
あ、
つまりその国内のだけで、
うん、グローバルじゃない
でないんですよね、うん、国内だけでいろんな事件をこう解決していくっていう、うん、まあ、それこそ本当にその今そのグローバルな世界と言いつつも、日本のドラマは全然グローバルじゃないっていう、だからまあそれがやっぱりその海外のドラマ見てるとすごく、うん、強く感じると。でこれってやっぱり、まあ、今そのウクライナとロシアの問題とかもそうなんだけども、例えば前にご紹介したケージバランダーって、
はい、
スウェーデンのケージの話でしたけど、はいはい、これも結局スウェーデン国内の話じゃないんですよね。
でしたね。
そう、周りの国の話も含めてのこういろんなその事件の話だったりとか、はい、やっぱりその海外ってすごくその国際的な問題って、うんうん、っていうのがやっぱすごくこう入ってくるっていう、うん、だからそういう部分をこう見てると、その今のその日本の状態見てて、まあ、ちょっと海外に対してあんまりみんなこう向いてないよねっていうのがすごくやっぱ感じられる。だからこのドラマ見てると余計こう感じていくっていうところがあるんですよね。
そっか、そう、本当に中東あり、ヨーロッパあり、もう舞台が、あ、今度新しいね、まあ、さ、30分には1時間ごとぐらいにこう全部、はい、まあ、一応エピソードが書かれてる、はいはいはい、あ、今度はここ行ったんだっていう驚きがいろいろありますもん
ね。うん、そうですね、うん、だからそういう分ではやっぱりこうドラマとしてのこう面白さっていうのがよりこう伝わってくるっていうところがあると思うんですけども、うんうん、はい、でまあ、これ、まあ、もちろんその人間対人間のこうやり取り、どうその相手を 結局その説得していくかっていう、はい、でこれって多分普通日常の我々もそうなんですけども、仕事するにしてもどう相手を説得して納得させられるかっていう場面ってすごく多いじゃないですか、
はい、
でそういう部分においてやっぱりこういうのってすごくこう一つヒントになるかなっていうのがあり、でどちらかというとなんかそのなんかこう日本人、まあ、自分もそうなんですけど、説得させるというよりは言いまかすっていう形のことが多いんじゃないかなと思ったりするんですよね。だからまあ いかに相手を納得させられるかって、その交渉術っていうのは、うん、やっぱり普段の中でもやっぱ大事なことですし、うん、まあ、そういうのをまあこういうドラマを見てると余計にこう思うなっていうのがありますよね。
そっか、お互いちょっと納得しないと、結果じゃないっていうことですね。言いまかすのはこうどっちかがこう引いて我慢しちゃったっていうことですね。
まあまあそうですよね、うん、でもこれって、まあ、もちろん相手は犯罪人だったりするんだけども、はい、犯罪人をどう納得させられるか、うん、それによってどう投稿させられるかっていうのがやっぱりそのこのドラマを見てて、やっぱりまあそれってある分普段の生活の、うん、まあ、仕事だとか例えば身内とかもそうなんですけども、どう納得させられるかっていうところが、やっぱりまあこういうドラマ見て余計こう思ってしまうかなっていう、
なんかそう言われてみればこう臭いものに蓋か先送りか、まあ、どっか政治
なんかね、そういうのは ねありますよねって、うん、あすっとぼけるとかね、
あ自分のね世代じゃなければいいやみたいなことにしないっていうことがあるってことですね。
そうなんですよ、うん、だからやっぱりそういう部分では、まあ、今の日本に足りない部分っていうのが、うん、まあ、こういうドラマを見てるとより感じるかなっていうことと、うん、あと、まあ、これはあの対、まあ、なんていうのかな、これは、まあ、このドラマのシリーズって、
はい、
あのいわゆるコロナ前に作られたシリーズなんですね。でも結局コロナになって今起こってることってネット上の結局身代金なんですよ、
うん、
よくあのランサムウェアとかいろいろこう最近こう聞くじゃないですか、はい、つまり企業のホームページが突然こう、ね、乗っ取られましたとか、うん、データ乗っ取られました、うん、それに対して、結局その身代金を要求されましたって話がすごく増えてる。これって日本も最近すごくそういうのがあって、うん、あの企業の、まあ、ニュースでもよく出てくるじゃないですか、うん、その企業 その例えば観光庁の、うん、ホームページが結局見れなくなりましたとかって、うん、あれって結局、ネット上で攻撃を仕掛けられてるわけですよ。だからそのコロナ前よりも、うん、そのコロナの後ってこういう今度あの事件の方がすごく増えてるとっていうね、あの部分では、まあ、なんか、こう世の中的に、うん、まあ、いろんなことが起こってるんだねっていう、う
ん、あそうなんだっていうことはシーズン3までは、コロナ前、
コロナ前に作られてるものなので、はい、まあ、つまりその人間対人間のこう話になってるけども、はい、 でも結局今現実的なものって、はい、コロナのって実を言うとネット上でのそういう身代金ごとっていうのがすごく増えてるっていう、うん、
じゃあもしこれもう続編はもう、
もう今あのところはもうシリーズ終了してしまっているのであれなんですけども、でも次こういうドラマが出てくると多分次はネット上のものをどう解決していくかとか、そういう話になっていくと思うんですよね。
そうですね。そうか、本国ではじゃあ2019年
まで、そうですね、だから本当に、うん、コロナの始まる前にあの一応シリーズって終わってるんで、
あそうだったんですか、
うん、だからあのそういう部分ではやっぱりそのコロナの世界って、はい、結局その前と今とはやっぱりもう全然違うっていうね、はい、あのところの部分では今後そのいわゆるドラマネタとして、いやそのネット上の話をどういうふうにドラマとして作っていくかっていうようなものは多分出てくるでしょうね。
どんどん出てくるでしょうね、うん、そうですね。そうか、
まあそうありつつも、はい、あのこの、ランサム交渉人、はい、2-3 2はあの6月3日にもすでにあのセル&レンタル開始されてますけれども、はいはい、で3が7月8日からあのセル発売とレンタル開始ということになってますので、
はい、
まあ、夏お時間のある方は、はい、あのぜひ見ていただければなと思います、
はい、楽しいです。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ではまた来月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
読書紹介コーナーリブル。
読書紹介コーナー、まあ、本をご紹介するコーナーなのですが、本日は作家の野口拓さんにおすすめいただいた DVD を紹介したいと思います。中村敦夫朗読劇占領刑が鳴る、副題元原発技師のモノローグとなってます。これ中村敦夫さんが、ライフワークとして展開し始めた、まあ感染症の世の中になってしまってなかなかライブとかができなくなった2020年21年ぐらいから、中村さんはこの活動を、各地で繰り広げているということで、それを、有志の人たちがね DVD にしようという運動に至り、それで、その朗読劇占領刑が鳴るが、DVD となって今発売をされております。この占領刑が鳴る、まあ、読んで字のごとく、福島のね、原発技師、元原発技師が、あの時はこうだったとか、こんなあの原発で働いて原発事故で全て奪われた人たちの話が展開していくんです。で、老人、一応、あらすじを言いますと、この老人がね、これは天命かそれとも陰謀かというふうな疑問を持って謎解きの旅に出るという。で、原発が作られて日本に入ってきた事情とか仕組みとか福島の事故の実態とか、それからチェルノブイリ、まあ、今ねウクライナの問題でいろいろチェルノブイリもちょっとフィーチャーされてますけれども、まあ、チェルノブイリとの比較とかそういうのを医学博士、医学上のね諸問題と現実どうなってるかみたいなのを照らし合わせながら、いろいろなことが私たちに知らされてくるというそういうような内容になっています。まあ朗読劇なので、派手な動きとか演出とかないんですけれども、淡々と語る中村敦夫さんの、まあ中村敦夫さん、まあ、一番、ヒットしたのはその昔木枯らし紋次郎というねテレビ番組をやってらした頃なんですけれども、それから、政治家にもなられ、それからニュースキャスターとしても、ね、活躍された時期があったりして、まあ、社会問題にとっても興味 を、まあ、自分の身を投じて、いろいろ活動してらっしゃる俳優さんであると私は認識していますけれども、その中村敦夫さんが脚本 出演を、務めた、占領刑が鳴るという、この DVD、朗読劇とっても見応えのあるものです。途中、図説とかねいろいろ写真とかチェルノブイリの写真とかも交えながら、いろいろ私見る側に分かりやすく説明をしてくれるので、とても見た後にはっはーとか、自分はどういうこれを見てどういうことをしていけばいいんだろうとかちょっと考えさせられるような、そんなような、DVD になってます。まあ、ちょっと興味がある方は、占領刑が鳴る制作委員会にアクセスしてみてください。占領刑が鳴る制作委員会、発売、これはそっか、電話番号を申しますね。 090-3180-4714 090-3180-4714 占領刑が鳴る制作委員会まで、お問い合わせください。あと中村敦夫公式サイトにも、この記事は載っていると思いますのでアクセスしてみてください。では今回のリブルは DVD の紹介でした。では6月の3曲目、南谷麻子で梅雨の沖縄。 Radio